ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えてお送りしております。木田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
東林館高校は、春休みとか卒業式っていうのは
卒業式はですね、はい、卒業式はもう3月の23日の土曜日で今日ギリギリまで、はい、きちんとこうサポートして、そして次のステージを送り出そうというところで、
新入学っていう、
新入学はですね4月のですね一番最初の土曜日にもう、はい、もう入学するときはもうできるだけ早く受け入れを開始を、遅く受け入れは早く、でなんとかまあできるだけ長い時間サポート支援したいなという思いで、そういうやってますね。
まあね、この年度替わりということでございましてですね、はい、ラジオ聞いてらっしゃる皆さんの中にも不登校で悩んでいる親御さんとか本人もいらっしゃると思うんですけど、1月末に木田さんが開催された第2回福山不登校セミナーは、はい、100名近くの方、
そうですね、お越しいただきましたね、ありがたいことに
ね、え、はい、で今日はセミナーでどんな話をされたのかをちょっと聞きたいというのもありまして、不登校テーマにお送りしていこうと思うんでありますけども、はい、木田さん、そもそも不登校、はい、まあ、定義という言い方もあれですけど、
そうですね、一応文科省が決めてる定義では、病欠とか経済的理由以外で年間30日以上欠席をした、うん、場合に不登校という定義にはなります。
小学生でも、
小学生でも中学生でも、まあ、ただ小中学校義務教育なので、例えば保健室の登校であったり、相談室の登校している場合はこの限りではありませんし、また学校長の許可が下りれば、フリースクールへ登校するのも一応登校したというふうに認めてくださるので、こういった場合も定義には入ってこないではないかなと思うんですが、なるほど、
まあ、とりあえず不登校といった場合は年間30日
そうですが一応一つの
病気とか以外で、
はい、一つの基準ではありますね。
これ年々増えてる、
そうですね、2017年度に文科省が出した数値ではですね、初めて14万人を超えまして、全国で、はい、不登校の小中学生が、今だいたい小学生で184人に1人、中学生で30人に1人、
中学生って言ったらクラス1人に1人
は、そうですね、やはりこう学年が上がるごとに、段階的に増えていくっていう傾向がありますね。
じゃあ中学3年が一番多い、
そうですね、で特に中1ギャップで、前このラジオでお話をさせていただいたんですが、はい、やはりこの小学校6年生から中学校に上がるタイミングでこう、どんとこう一気にこう増えていくというイメージがありますね。
じゃあ今じゃないですか。
そうですね、ちょうどやっぱり中学校っていうのは、小学校の時とはやっぱりガラッとこう環境自体が大きく変わっていく時なので、やっぱり先輩後輩が出てきたりとか、まあ、部活が始まったりとか、まあ、いろんな変化が訪れますよね。でやはり中学生っていうのは体も変化してくる、それから心も変化してくる、そして当然環境も変化してくるというので、やっぱりいろんな大きな変化が起きるっていうのがやっぱ中学生年代なので、やはりこの時期に不登校が増えていくっていう傾向がありますね。はい、
ちょっとね、確かに反抗期とか、はい、ね、やっぱりなってくるし、思春期
で、ね、
また親もちょっと ね、こう言葉かけづらかったり、はい、いろいろ難しい、
親との関係性もやっぱり難しくなってくるのが、いわゆる多感な時期というのに入ってくるのが、ね、やはりこの中学生年代というところで、
いじめとかもあるけど、そういうんじゃなくって、はい、もうその中1ギャップじゃないけども、はい、環境が変わることによって、
はい、っていうところもありますね。
これじゃあ14万人いるってことは、それなりの理由があるのはいろいろ様々。
は、本当に不登校になる理由というのは本当にたくさんあってですね、先ほど一文字さんおっしゃられたように、いじめを受けるっていう場合ももちろんありますし、例えば学校の先生と会わなかったりとか、なかなか勉強についていきづらかったりとか、あとは友人関係のトラブルももちろんありますし、あとは、例えば発達障害とかですね、そういった特性があるとか、あとは神経症とか精神疾患でなんかうつとかですね、そういったところでなかなか行きづらいとか、まあ、そういった理由もありますね。
これ不登校でも進級進学、それから卒業っていうのはどうすればできるんでしょうか。
そうですね、まあ、小学校と中学校は、先ほども言ったように義務教育なので、はいはい、まあ、たとえ学校に行けない状態だったとしても、学年を上がっていくことや卒業することっていうのはもちろん可能なんですけども、高校の場合はですね、はいはい、自分で単位を取っていかないといけませんので、そうですよね、全日制高校の場合は、大体3分の1以上欠席があると、進級が難しいケースが多いですね。あとはですね、なかなかこれご存知ではない保護者の方多いんですけど、高校の場合、今在籍されている学校高校で、そこが留年決定をされ たらですね、うん、基本的には転校されても学年を引き継げないです。
あ、
はい、
A 高校に行ってて、
例えば今この時期にもうあなたはもう留年、そうです留年ですという決定されて、はい、今この時期に例えば転校したとしても、はい、その学年を引き継げないので、もう一回その学年の最初から履修を、
11年前から、
はいはい、履修をしなきゃってはいけないので、
そうなんですか、
はい、なのでできればこう留年が決定される前に早め早めにこうご相談をいただきたいなと。まあ、もちろんそうなったからといってお子さんにとって、うん、まあ、取り返しがつかないっていうことはもちろんないんですけども、うんうんうん、でもとはいえあのお子さんにとってこの高校年代の1年っていうのは非常に大きいものなので、
留年きついですよ、
はい、なのでやはりあの不登校でお悩みの方はですね、やっぱりどこかであの、まあ、決断をされて、うん、できるだけ早めにですねあのご相談いただきたいなっていうのが私たちの願いですね。
なるほどね、はい、あの定期的にこの福山不登校セミナー、はい、あの北さん開催されてますが、はい、第2回はどんな内容が語られたんですか。
そうですね、あのこの回自体はですね、あのやっぱりなかなか不登校に関してあの学習する機会っていうのがやっぱすごく少ないなっていうのをずっと感じてまして、で私たちもあの不登校の子どもたちや保護者の方々にやはりこう専門的に関わってきて、まあ、その経験を何かこう地域に還元したいなっていう思いでですね、始めました。で第2回は、あの都林間高校の卒業生のお母さんにご登壇をいただいて、我が子との関係性から見えてきたこととか、我が子の不登校を通して学んだことっていうのをですね、あのお話をいただきまして、はい、私もすごく勉強になったんですけども、
あの差し支えない範囲
でちょっと、はいはい、そのお子さんっていうのはですね、あの、まあ、中学生の時に不登校になりまして、まあ、朝突然起きなくなったらしいんですけども、はい、もうなんで学校行きたくないのか、もうパニック、お母さんはわからない。
そうですよね。
ねえ、もう起きないお子さんを我が子をもう10分おきに起こす。で、とにかくこのままだったらいけない。一生懸命育ててきたのに何がいけなかったの、って言って、もう毎日毎日目覚めない、起きない我が子の横で、ベッドの横でも泣いてる日々だったという。で、とにかく学校に行かせようと必死で、もう行くことが、学校に行くことがこの子にとっての一番幸せだと思ってたし、もう学校に行くことで全てが解決するし、もう自分の苦しみがもう終わると、だから学校に行かせるためだけにとにかく頑張って、でもこれは後で気づいたって言われてましたけど、でもそれって結局自分の体裁のためだったんだなっていうことも、まあ、後でこう気づかれたっていうふうに言ってましたね。
でも後だから言えるけど、
そうです、ね、
そうです、もうその時は本当に必死でしんどくって、でやっぱりそういった状況の中で、例えば中学生であればフリースクールだったりとか、高校生であれば通信制高校に行く意味ってすごくあるんじゃないかなと。そうすることで行かない我が子ではなくって、その決められた日に行けた我が子に対してやっぱ目が向けれるようになった。
毎日じゃなくてもね、
はい、であとはやっぱり学校の先生との関係の中でいろんなことに気づいたと言ってましたね。あの我々の高校であの本人を担任した教員がですね、あの私も知らなかったんですけど、あのある日ですね、いやお母さんと今日すごかったんですと、この子と、何かあったんですかって聞いたら、いや実はって今日あの学校で授業を受ける日だったんですけど、この子は5分遅れてもちゃんと教室に入れたんですってうちの教員が言ったらしいんですよ。もしかしたら今までのこの子だったら遅れたらもしかしたら入りづらくで帰ってたかもしれないと。でもこの子は5分遅れても気まずそうにしながらもちゃんと教室に入って授業を受けたんですって言われた時に、お母さん目から鱗だったらしくて、今までの私だったらあなたまた遅刻してって多分怒ってた。でもその言われた時に、その親としてこうあるべきとかこうすべきっていうのがこう手放すことができた、こう解放することができた、それを教えるためにこの子は不登校になったんじゃないかって思える自分になったっていう。
自分に教えてもらうためにね、はい、偉いねお母さん。
お母さんもすごいなと思って。
お母さん偉いね、まあ、その遅れて入ったことをちゃんとそうやって褒める先生もすごいね。
であのやっぱりすごく印象的だったのは、やっぱり子どもの命があってこそで、もうそこに感謝できる人になれたって言ってましたね。もし万が一自分があのまま追い詰めてて、この子に万が一のことがあったとしたら、私は今ここにいないし、こうやって笑顔でいることもできない、やっぱり子どもの命が今あるっていうことを、そのこと自体に感謝できる人になれたっていうふうに言ってましたね。で実はお子さん卒業してからですね、
はい、
あの今東京の方で、あの飲食店で社員として働いてらっしゃるんですけど、この間、そこ非常に大きなあの飲食店で400人社員がいるらしいんですけど、そこのトップになったらしいですね、トップ表彰を受けたらしくて、
すごい、
すごいなと思って、
すごいですね、
はい、もう嬉しいなと思って。 って。
いやでもなんかこう、はい、ね、いろんな意味で自分を見つめ直せる時間が持てたんでしょうね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。なんかきっといろんな人のサポートで。
うん、私たちはさ、こうやって北さんと毎月1回会うから、うん、不登校も全然選択肢他にもあるじゃん、うん、安心すればいいじゃんと思うけど、うんうん、そこをこう接してないと、
はい、
いざ朝起きて、うん、子供が起きてこなかったら、
いや、それは親としては非常に焦るし、
うんね、
はい、混乱もしますし、
ね、これ実際どうなんですか、不登校、まあね、今子供がそうだったら親御さんはもうこれからの新しい春が不安で不安でたまらないと思うんですけども、どんなアドバイスを木田さんからだったら。
そうですね、やっぱりあのまず本当に今不安な気持ちとか、うんうん、まあ、焦られてる気持ちもあると思うんですけど、うんうん、あのまあ、できればですね、うん、まずはあの家の中がやっぱりあの安心して過ごせるような場所であってほしいなと思います、うんうん、あの学校に行かないからといって、うん、その子の人生が終わるわけでは、はい、絶対にないので、はい、まあ、そのことだけはあの強くお伝えしたいですし、うん、でぜひあの早めにですね、うん、そういったあの、まあ、東林館高校でも構いませんし、うんうん、専門的に、うん、そういった支援をされている機関にですね、うん、ぜひ早めにあのご相談していただいて、うん、もうとにかくあの親も子も孤立しないっていうことが一番大事 で、でぜひあの周り の、 あの方々にも、うん、もしかしたらお父さんなのかもしれないし、おじいちゃんおばあちゃんなのかもしれないし、うん、お友達なのかもしれないし、うん、学校の先生かもしれません、うん、とにかくあの不登校ってサボってるとか怠けてるとか、
はいはいはい、
まだまだやっぱり社会的に見るとマイナスな偏見やイメージっていうのが非常に根強いので、もうぜひ周りの方にはですね、温かい目というか、多くの支援とか声かけをしていただけたら、とにかく孤立しないようにしていただきたいなと思いますね。
なんかね、こう勇気を持って学校にね相談したりすると、うん、まあ、向こうの先生も、はい、まあ、寄り添っては考えてくれるんですけど、うん、今来れてないから今様子見て、うん、来れるようにしましょうねっていうのがどうもやっぱ前提にあると、
うん、学校行くことが
ね、そうだから、その先生も優しく言ってくれてんだけど、うん、そこが前提にあるから、
う
ん、
そうです
ね、意外となんか言ってみたものの、うん、なんか気持ちが落ち着かなかったって話とかも聞くので、
う
ん、
ね、
うん、
そこが全てじゃないのにね。
そうなんですよね、
まあ、学校の先生の立場からすると、どうしてもあの学校に、うん、あの来るって、うん、来るか来ないかといったところになってしまうので、うん、そのあたりはまあ立場的には仕方ないところもあるのかもしれないですけど、うん、まあ、そのあたりも踏まえつつですね、うん、いろんなところと手をつないでいく、
そうですね、だから違うところにね、
つないでいく、そしてそのお母さんやお父さんがいろんなところと手をつなぐためにはエネルギーがいるので、そのエネルギーをできれば他のご家族、おじいちゃんおばあちゃんや、もしかしたらおじさんやおばさんかもしれないし、お友達かもしれないし、周りの方々があの支援をしていただきたいなと思いますね。
そのエネルギーをね、はい、ちょっと出てますけどね、
はい、とにかくね、外へ出ていこうと思ったら、あのこれは子どももそうですし、大人も必ずエネルギーがいるので、うん、そのエネルギーをみんなでこう高めて、うん、行っていただけるような関係性があったり、
ね、あとまあでもそのそれを外に言えないっていうお母さんも結構
いらっしゃいますね、
やっぱりね、やっぱりね、
はい、これどうなんですか、私たちはもう言葉、はい、あの通信制普通科って言い続けてますけども、はいはい、どういう形態になっていくか、もう一回ちょっと改めて教えてもら
って、形態と言いますと、
子供が通信制だから行きたい時に行ったらいいとか、
は
い、
まあ、これはあのおそらくいろんな通信制高校によってあのまたあのシステムが変わってくると思うんですけども、東林館高校の場合はですね、あの基本的には単位を取っていく仕組みっていうのは、うん、他の通信制高校と同じように、うん、あの月に1回のスクーリングに来て、うん、そして、定期試験を受けて、うん、そしてあとはあの学習プリントをこうやっていくんですけども、うん、あのそれだけだとですね、なかなかそれまで学校に馴染めなかったお子さんが次のステージっていうのことが非常にこう難しいケースが多いので、我々ではですね、毎日来れるお子さんっていうのは毎日こうサポートできるような体制っていうのを組んでて、であの定期的にもちろん本人のペースに合わせて、無理なく通ってこれる、でもその中でやはり全然学校に来ないではなくって、学校にあの徐々に徐々に来れていく中でエネルギーを取り戻していって、そして次のステージへつなげていくという、
まあ、要するにあれですね、次のステージへつなげることが大事ってことですね。
そうですね、あとはあの本校の特徴としてはですね、あの臨床心理士も常駐でいますし、あの社会福祉士とか精神保健士福祉士みたいなこう各専門職もいますんで、このあたりは他の学校とはかなり今違うというところかなと。あるいはあの子どもの心を育んで社会でこう生き抜く力をつけるっていうのがやっぱり一番の目的、目標にしているので、あのかなり教育という分野にあの心理というエッセンスを加えたですね、教育内容を行ってますね、
はい、まあ、だからあれですね、これラジオ聞いてらっしゃる親御さんでもし悩んでる方がいらっしゃったら、不登校でもその何ですかね、もうそんな負い目感じないでほしいですね。
そうですね、あの基本的にですね、あの不登校になるお子さんっていうのはもう真面目なお子さんがもうほとんどです。真面目で繊細で、そして賢くて頭の回転が速い子が多いんですね。だけど ただそこにプラスしてですね不安傾向が加わるんですよ。不安傾向が強いお子さんが多いので、頭の回転が速くて不安傾向が強いとどうなるかっていうと、やっぱり先不安がやっぱ思い立っちゃうんですね。頭の回転速いから、なのでやっぱりそういったでも同時に頭の賢さだったり繊細だったり真面目さだったり優しさっていうのを持ってるお子さんなんで、そこはぜひですね保護者の方もぜひ心に留めておいていただきたいなというのを思います ね。
こっちで常識でもこっち側では常識がない子でもいっぱいありますもんね。
で学校に行けないことでお子さんの人生が閉ざされるってことはまずありませんので、まずありませんので、はい、そこは本当に強くお伝えしたいな
と思
います
。またこれ第3回とかもあるんですか？
はい、もう段階か、できれば次回3月末ぐらいに開催をしたいなと計画中でして、例えば不登校経験してきた今度卒業生の話なんかも聞きたいなと思ったり、あとはやっぱり不登校の子どもたちの進路や就労、就職に向けた話とか、
社会に出る話とかね、
いろんな開催したいテーマがいっぱいあって、今どれにしようか今模索をしております。
またじゃあこのコーナーでも引き続き紹介してください、
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長北光平さんでした。